差し支え、お差し支えない方はご起立いただきまして、賛美歌543番。
Thank you.
旧約聖書の354ページ、ヨシュア記十章一節から十五節。旧約聖書の354ページ、ヨシュア記十章一節から十五節。エルサレムの王アドニセデクはヨシアが愛を占領し滅ぼし尽くし愛の町とその王をも先のエリコとその王と同じように取り扱ったことを聞き、またギブオンの住民がイスラエルと輪を結び彼らのうちに住むことを許されたと聞くと非常に恐れた。ギブオンは愛よりも大きく王をいただく都市ほどの大きな町であり、その上そこの男たちは皆勇士だったからである。エルサレムの王アドニセデクはヘブロンの王ホハム、ヤルムトの王ピルアム、ラキシュの王ヤフィア、エグロンの王デビルに人を使わし、私のもとに登りギブオンを打つのを助けていただきたい。彼らはヨシアの率いるイスラエルの人々と輪を結んだと伝えた。アモリ人の五人の王、すなわちエルサレム、ヘブロン、ヤルムト、ラキシュ、エグロンの王たちとその全軍勢は連合して攻め上り、ギブオンに向かって陣を敷き戦いを仕掛けた。ギブオンの人々はギルガルの陣営にいるヨシアに人を使わしてこう告げた。あなたのしもべから手を引かず早く登ってきて私たちを救い助けてください。山地に住むアモリ人のすべての王たちが私たちに向かって集結しています。ヨシアは兵士全員すべての勇士を率いてギルガルから出陣した。主はヨシアに言われた。彼らを恐れてはならない。私はすでに彼らをあなたの手に渡した。あなたの行く手に立ちはだかる者は一人もいない。ヨシアはギルガルから夜通し軍を進め彼らを急襲した。主はイスラエルの前で彼らを混乱に陥れられたので、ヨシアはギブオンで敵に大打撃を与え、さらに彼らを追ってベト・ホロンの坂道を登り、アゼカ・マケダまで彼らを追撃した。彼らがイスラエルの前から退走しベト・ホロンの下り坂に差し掛かったとき、主は天から大石を降らせた。それはアゼカまで続いたので、雹に打たれて死んだ者はイスラエルの人々が剣で殺した者よりも多かった。主がアモリ人をイスラエルの人々に渡された日、ヨシアはイスラエルの人々の見ている前で主をたたえていった。火をとどまれギブオンの上に、月をとどまれアヤロンの谷に、火はとどまり月は動きをやめた。民が敵を打ち破るまで。ヤシャルの書にこう記されているように、火は丸一日中天にとどまり急いで観光としなかった。主がこの日のように人の訴えを聞き届けられたことは後にも先にもなかった。主はイスラエルのために戦われたのである。ヨシアはその後全イスラエルを率いてギルガルの陣営に戻った。お祈りいたします。恵み深き全能の地なる神様、今朝もあなたの招きによって敬愛する兄弟たちと共にこのところに集まり、皆を賛美し共に祈り、また御言葉を聞くことができます。幸い心から感謝いたします。2016年度の最後の礼拝となりました。 この1年もあなたに祝福されて、豊かに過ごすことができましたことを心から感謝いたします。どうぞ新しい始まる年度もまたあなたによって祝福され、御言葉と共に歩むことを得さしめてください。鈴木京子先生の上に豊かに御霊を注いで、御胸を大胆に語らしめてくださいますように。また聞く私たちも聖霊によってその心を清められ、しっかりと御言葉を心に留め、新しい一周を歩むことができますように守り導いてください。全地で待たれております主の礼拝の上、豊かに目を注いで祝福してください。感謝と願い、主イエスキリストの名を通してお祈りいたします。アーメン。賛美歌532番、ご協力ください。Thank you.
ますと、皆さん、今までも仕事行ってきましたけども、この実証で私は終わりたいと思っております。イスラエルの人たちのカナンに来る人たちのアシアのというでしょうか、それがずっと書かれて、今日はイスラエルの人たちは父と水の流れる地といわれるこのカナンの地を目指して長い長い年月をかけて苦労しながら到着しました。やっと到着してみるとそこは楽園ではなくて彼らが入ることのできないほどの先住民がいました。まあそういう意味でいろんなことを思うと、どうして神様は先住民がいるところにイスラエルの人たちを侵入させるのかっていうところから考えると、人間的に考えてそんなことをするのはおかしいじゃないかと思いますが、しかしそういうふうに神様は導かれました。彼らはその約束の地を戦いによって勝ち取らなければなりません。9章でカナンの王たちは連合してイスラエルと戦おうとしました。しかしただギブオンの人のみ策略を目指しまして、イスラエルと平和的な条件で契約したために滅ぼされることを逃れました。そして焚き火を切り水を汲むものとされた奴隷状態ですね。ですけどギブオンの人たちは戦って5つの国と一緒に戦おうとしたんですけども、とてもとても今まで神様が共にいて戦い抜いてきたイスラエルの人たちと戦って勝つことはないだろうと思ったんでしょう。いろんな策略を講じまして平和な契約を結びまして、それになっても許される道を、戦わないで済む道を選びました。ところがカナンの人々にとってはこれは面白くありません。せっかく連合して団結してイスラエル軍に立ち向かおうとしていた矢先にギブオンの不参加でその一致の一角が崩れ去ったんです。ましてギブオンは大きな王をいただくような大きな国だと書かれていますが、そこで激怒したカナンの他の諸王たちは裏切り者ギブオンに攻撃し始めました。そこが1節から5節まで書かれています。ギブオンを攻撃したならばイスラエルの人たちも戦わなければなりません。で、今まで勝ってきたからといって勝つとは限らない。そういう意味で戦う者の不安がありました。ヨシアも不安でした。しかし神様は彼らを恐れてはならない、私はすでに彼らをあなたの手に渡した、あなたの行く手に立ちはだかる者は一人もいないと実証の8節に書かれています。いつもいつもイエス神様はヨシアに恐れてはならないというふうに言っておられて勝ち進むことができたんですが、今度もそうおっしゃいました。そこでヨシアはギルガルから夜通し軍を進め彼らを九州に襲ったんですね。その途中主が天から覆いし氷を降らせて、それに打たれて死んだ者はイスラエルの人々が剣で殺した ものよりも多かったと言います。神様が助けたわけですね。そういうふうに神様が助けたのは、これで後にも先にもこれではないっていうふうに14節、主がこの日のように人の訴えを聞き届けられたことは後にも先にもなかった。まあ本当にイスラエルの人たちも手伝ったですね。今日降らせて多くの人が亡くなった。その後日は丸一日中天にとどまり、急いで行こうとしませんでした。それも神様の助けです。火をとどまれ、ギブオンの上に月をとどまれ、アヤロンの谷に火はとどまり、月は動きをやめた。民が敵を打ち破るまで、主がこの日のように人の、そういうふうに神様が手伝ったっていうことが書かれています。これは神様がヨシアを助け、イスラエルのために戦われた証拠です。イスラエルの人たちはとても自分の力では勝ち得ることはできませんが、神様はそのために戦ってくださった、そして片しめてくださった。あとの王たちは捕まえられて、あと殺されてしまいます。この王たちの首に足をかけよと言われ殺しました。これは全く勝利を得たことの印です。そういうふうに、まあ、いろんなことを思うと、どうして神様はそんな残虐なことをしてイスラエルの人たちを助けたのか。なぜこういうことをなさるんだろうか。旧約聖書をずっと読んでみますと、そういうことがどんどん出てきます。それを侵略だとかとんでもないとか言ってしまいがちですが、私どもは神様に対して何とも言えません。何か意味があったんだろうとしか私は受け取りがたいものがあって言えません。さて、私たちの歩みは、現実は厳しいもの。信仰を持って神様が助けてくださるというふうに思いますが、助けてもくださいますが、戦いが多くなる。神様を信じますと言って聖霊を与えられると、誘惑や攻撃が襲ってきます。純粋に信じて神様に助けられた、救われた、聖霊を与えられたと思う途端にいろいろなことが起こってきて、その人を疑わせたりつまずかせたりすることがどんどん起こってきます。そういうふうに神様を信じて歩くということは平穏な歩みではありません。そういう意味で今この市場において戦いは終わってないと言えます。ましてや指導者になりましたり、いろいろなリーダーになっていくと試練がやってきます。必ずと言っているほど前の人から批判の目が光ります。いろんな意見の対立があります。苦難がつきものです。しかしその試練を乗り越えると次に進めるのです。生きていくということは生優しいものではなく、戦い抜いていかな、いかなければならないというふうに大げさに言うと言えると思います。 しかしそこに主が共にいて、ヨシアの祈りに応えて奇跡を行われたように戦い抜いてくださっているのであります。それじゃあ神様を信じなければそういうことは起こらないんじゃないかっていうふうに思うかもしれませんが、神様を信じないで歩んでいても、それじゃあ何も苦難がないかといったら、苦難はいくらでも押し寄せてきます。神様を信じても押し寄せる、信じなくても押し寄せるならいいじゃないか、もう神様信じなくてもいいじゃないかっていうふうに思うかもしれませんが、ましてや神様を信じますって言った途端、聖霊を受けた途端にいろんな誘惑があったりチャレンジがあるっていうことを思うと、もうそう いい加減でやっとった方がいいじゃないかっていうふうに思ってしまうかもしれませんが、そうじゃない。神様を信じなくても試練がある、しかし信じたらより深くその苦難へ落とされることが多いのですが、しかしそこに神様が必ずいて助けてくださるという現実があります。私は牧師になって進学校卒業して52、3年なんですが、10年間の間ちょっと他の仕事をして10年間は 休むような形になりましたから、42、3年牧師をしてきましたけども、それはそれはすごいことが起こってきます。よかれと思ってその人のために一生懸命尽くしてもですね、逆ら恨みされたりいろんなことが起こりました。大阪の教会に何十年か前に赴任しまして、7、8人の教会員でしたけども、名簿を見ますと教会から離れている人が5、6人いらっしゃる。私はいつも毎月心の友を持ってその方々を訪ねました。そしたらもう私は辞めたんですから来なくていいですって言ってですね、玄関払いをいつもされる人がいたり、はいはいって言いながら無視したり、まあ5、6人のうちの3人は帰ってらしたんですけども、帰ってきていただくまでにもうほんと2年ぐらいかかりました。冬の寒い時にもそれでも私はしつこいですから、今月も心の友が来ましたから、そうですね、15分ぐらい待たされて、寒くてもう冷えてしまいましたけども、そしたら実はうちに精神障害の子供がいて病院に行ってるんですっておっしゃり出したんですね。あ、そうですか、そしたらお見舞いに行きましょうって言って言い出すと心を開かれました。それこそ2年ぐらいかかりました。でお見舞いに行き出してからその人の心が開いて、教会にその息子さんも退院して帰ってらっしゃるということが起こりました。本当にですね、そう、それからまた精神障害の方がたくさん集まる教会っていうか、よくたくさんいらしてて、本人さんはもう悩んで一生懸命で教会来るんですが、私は今日そういう方は家族の理解が必要だと思って家族家庭を訪問すると、それこそ勧誘に来たみたいですね。信仰に入れるためにあんたはやってるんだろうっていうふうな感じでですね、お母さんあしらわれるっていうことが何度もあります。でも私はそれこそ3年ぐらい頑張ってですね、毎月行ったらすごいですから、何ヶ月に1回ぐらい声かけに行って、そしたら3年目ぐらいにあなたみたいに態度変えないで来た人は初めてです。初めにいろんな人が来てですね、親切にしてくれるけどみんな離れていったっていうことで、心を開いてくださって理解してくださったっていう人が1人か2人ぐらいいましたね。 なんかもう本当にですね、もう行くのやめようかって思うような時に、そういうふうに2年か3年経ってそういう心を開いてくださるっていうことがあって、私は祈りながら神様のこと、いつか分かってもらうよ、私は教会に来てほしいからじゃなくて、その子供さんが、両人の子供さんが心に安定できるように平安が救いを求めてきてるから、そのためにご家庭を訪問するのだっていうことで言ってたんですけども、まあそういうことを何度も体験しました。だけど分かる方は何年か経って分かってくださって、教会につながったり、誘わないのにいらしたりしたことがあります。まあそういう意味で多くの苦しみとか苦難とか、いらないことで抽象を受けたりっていうことも、他のことでもいっぱいいっぱいありました。だけど神様が共にいてくださるからと思って、示されたら動くということをしてきました。だからどんなことでもですね、神の国に行くっていうんでしょうか、神様に救われるっていうことを確信するのは、神の国に入るためには苦難を経なければならないのだ。しかしそれを、苦難を乗り越えた時に神様が共にいてくださるからだっていうことの喜びは他にないものであります。私は皆さんに分かりやすい話がしたいと思って、いろいろと明石宗とか令和宗とかいっぱいあったら買ってくれるようにしてますが、ウィリアム・ウッドっていう、あのカルト研究をしてるエホバの証人からこう救出運動をしてる人、私は直接会ったこともあったり、いろいろ関係したことがあるんですが、その方が出してる新聞やそこに書いてあることや、それからそれをまとめた僕のミニメッセージっていう本がありました。でそれをよくこうパラパラとめくってて、今日はですね、アパルトヘイトのマンデラさんのことを書いたところがありました。で、あ、これは素晴らしいなと思って皆さんにご披露したいと思ってそれをご披露します。アパルトヘイトという言葉は、南アフリカの政府が1950年に白人による支配権を維持するために打ち出した民族隔離政策です。それによって国民は3つの階級、白人、黒人、カラード。カラードっていうのは白人と黒人の間に生まれた子供に厳格に3つの階級に分けられています。それぞれの階級に従って住むところ、する住める場所、できる仕事、行ける学校が決定され、選挙権も全体の人口の10数%しか占めてない白人が独占していました。国の豊かな資源も白人の懐を増やすために用いられていました。これは国を治める資格があるのは白人だけで、あらゆる意味で劣っている黒人やカラードは白人のために労働すべきものだという歪んだ発想からこうして白人はアパルトヘイトの正当性を訴えましたが、南アフリカの国民も国際社会もその不条理な政策を受け入れるはずはありません。国に反対する活動家が立ち上がりました。その中の一人が、 ネルソン・マンデラ氏です。マンデラ氏はミッションスクールを卒業して大学に進み、1952年に弁護士の国家試験に合格しました。当時黒人が弁護士の資格を取るということは極めて珍しいことで、彼は弁護士として傍らアパルトヘイトに反対する活動をしました。国の厳しい監視、行動制限、嫌がらせの中での活動でした。教養もあり雄弁なマンデラ氏はやがて国にとって驚異的存在となりました。彼の存在そのものがアパルトヘイトへの圧迫です。ですから1960年に反逆罪に問われ、マンデラ氏は27年にもわたる投獄生活を強いられたのです。彼は神様を信じていました。このヨシアのようにいつも神様が共にいてくださったんだと思います。その信仰と正義感に支えられて希望を失わず27年間投獄生活をしたそうです。1990年に釈放され、その4年後に南アフリカの大統領に選ばれたのです。皆さんはそのことは十分ご存知です。私またですねそのことを知ってましたけども、こういうふうに詳しく書かれたのを読んでですね感動しました。27年ですよ。でも希望を失わず小屋の中で祈りながら聖書を読んで神様に祈りをして過ごしたんだと思います。そういうふうに彼も多くの苦難を経て神様に助けられて師匠にまでなりました。そういう人がたくさんいらっしゃいます。また他の方をご紹介したいと思いますが、今日はこのマンデラさんの話がとても印象的でしたのでご紹介します。そこまで私たちはいきませんが、どんなことでも苦しい時は神様助けてくださいと祈っていれば共にいて助けてください。そのことをいつも体験しながら来ましたから大きい声で言うことができます。正義感を持っていろんなことをしようとするときに必ず戦いがあります。潰されそうになります。しかしそれを諦めないで祈りながらやり続けると神様は必ずそれを助けてください。ヨシアと一緒に行ってくださった神様が私たちと一緒に共に行ってくださるという本当に感謝なことでございます。そういう意味で信仰を持ったら戦いが多くなるけども、また正義感でいろんな社会のことで戦おうとしたら本当に多くなるけども、しかし信仰を持って神様に祈りながらやり抜くとその苦難を超えて大きな祝福をくださるということを思って、私もいろんな社会のことに対して諦めず反対運動したりいろんなことがしなければならないことがあるならば、それをやり続けるべきだなとまた示されました。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、ジョシアは神様に立てられてイスラエル民族を率いてカナンの地に入りました。多くの戦いをしながらも神様の助けで勝利することができましたが、私たちもいろんな戦いが押し寄せてきます。それに対して 神様を信じ、あなたが共にいて助けてくださるという信仰を持って進むことができますように。どんな苦難が来ましても希望を捨てずに歩み続けることができますように、お助けください。この世には不自由だらけのことがこの頃も頻繁に行われ、憤りを感じます。どうしてそういうことが許されるのか。しかし私たちはあなたを信じます。あなたが全てを握っておられます。すぐすぐ私たちの目の前で何かが起こるのではありませんか。一人一人を使わせて、それをなくすためにからかい、行動し、参加し、声を上げていく力も与えてください。そして、神様が生きて働いて正義を行われる、そのことを避けることができますように。失望している人に力を与えることができますように。お互いに祈り合い、助け合って、この世を本当に正しい方向へ導くことができるように助けてください。被災にあって不安定な生活を強いられている人たちを顧みてください。また愛するものを亡くし、まだまだ悲しみの中におられる方、それぞれにあなたの慰めと励ましを与えてください。正義のために、いろんなために働いている働き人を勇気づけ、力を与え、導きを与えてください。今週また私たちの隣人に対して心を配り、使えることのできる証人としてくださるよう願い、主の皆によっております。アーメン。
献金を捧げます。献金は自由な捧げ物です。ご用意のある方は139番。
ちは憐れに祝福し、イカオの輝きを私たちに向けてくださいますように。あなたの入れ立つのも帰るのも主が見守ってくださるように、今もそしてとこしえに、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同とともにいついつまでもありますように。アーメン。